ローマ人の手紙10章14節から21節。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか。良い知らせを伝える人たちの足は、と書いてあるようにです。しかし、すべての人が福音に従ったのではありません。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたか、とイザヤは言っています。ですから、信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。では、私は尋ねます。彼らは聞かなかったのでしょうか。いいえ、むしろその響きは全地に、その言葉は世界の果てまで届いたのです。では、私は尋ねます。イスラエルは知らなかったのでしょうか。まず、モーセがこう言っています。私は民でない者たちで、あなた方の妬みを引き起こし、愚かな国民で、あなた方の怒りを燃えさせる。また、イザヤは大胆にもこう言っています。私を探さなかった者たちに、私は見出され、私を尋ねなかった者たちに自分を表した。そしてイスラエルのことをこう言っています。私は終日手を差し伸べた。不従順で反抗する民に対して。お祈りいたします。天のお父様、敬愛する姉妹方をここにお送りくださいまして、ありがとうございます。また、配信を通して、御言葉に目を留めておられる方々も感謝いたします。主が、それぞれ、望んでくださり、あなたのご計画を見ることができますようにお願いいたします。今日の御言葉にどうか光をお与えください。そして、御言葉の光によって、私たちの霊の目が照らされて、この先が見えない中ですけれども、あなたを信頼して今日歩めるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ローマ人の手紙、この10章も、11章まで続きます。どうしてユダヤ人、イスラエルの民が彼らから生まれて、彼らの、待ち望んでいた、救い主を拒んでしまったのか、そのことを通して、本当に、イエス・キリストはイスラエルから、イスラエルの救いのために与えられたイスラエルから出た、本当の救い主なのだろうかという疑問が向けられていることに対して、これも神様のご計画の中にあったことだとパウロは旧約聖書を引きながら、このイスラエルの民がキリストを拒んでいることも神様のご計画であることを示します。パウロは少しずつ話を進めていきます。なぜ、つまずいてしまった、キリストに彼らがつまずいてしまったかについては、恵みによって求める、信仰によって受けるのではなく、自分の、人間的な努力によって救いを得よう、神の前に義とされようとしてしまったからだと。彼らがそうやってつまずくことも予言されており、 彼らが捨てられ苦しむ中で、恵みによって、信仰によって救いをいただく道が開かれる。あなた方も行うことができる。こう救いがイスラエルから始まったことを告げています。そしてその救いは、先週見た箇所ですけども、ユダヤ人もギリシャ人も関係なく、すべての人が主を呼び求め、キリストを信じることによって義とされる、救われると聖書は教えている。これもまた振り返れば、あなたの子孫によってすべての国民が祝福を受けるとアブラハムに約束された予言が成就していることだと、パウロは遥か前の箇所で証ししています。そして主の御名を呼び求める者は皆救われる、このことを確認した上で今日の箇所に入ってまいります。今日大まかに2つのことを見ていきます。第一に、主を呼び求めて救われるためには福音を伝えることが不可欠である。そして福音は彼らにも伝わったということ。そして18節以降の後半では、福音が伝わったのにイスラエルの民は拒んで、その結果神様を求めず神様を知らなかった外国人たち、異邦人たちに福音が伝わるという神様のご計画を明らかにします。そしてこの20節21節はこの後の11章につながっていくんですけども、だからといって神様はイスラエルの民を退けているわけではない、彼らが退けたのだということを伝えていきます。聖書の予言がこのようにして成就してまいります。神様のこのご計画は今も進んでいます。もう2000年前に与えられたイエス様の約束、また教えと励ましの言葉は今もなお有効なのです。そして私たちを天の御国に引き上げるまで私たちを支えます。同時に警告している教えもたくさんあります。それは私たちが過ち、間違った道に陥らないように、またそこから立ち直っていけるように与えられた言葉でもあります。さて、では細かく見てまいりましょう。10章の14節以降です。主の皆を呼び求める者は皆救われることが成就するために、まず信じる必要がある、信じるというのは信仰に至る救いを得るという以前に、この方こそ私たちに救いをもたらしてくださる方なんだという、期待と信頼ですね。それがなければ求めることも始められません。もうどうせ無理だとか、私は関係ないとか、そういう中で期待が持てないと、 興味を持つこと、願いを持つことができません。まあ、そういう意味で、この方に期待をかけるという意味での信じるです。何しろ、神が人となって来られた。この方が、私の罪の身代わりに死んでくださる。神様が私のために死んでくださる。そして、ご自身を拒んだ、人類の前に、蘇って復讐するんではなく救いを差し出すということは、どんなに想像力豊かな方でもなかなか思いつかないことではないかと思うんです。人が神様に近づくためにどんなことを思いつくでしょうか。まあ、少しでも良いことをしようと努力する。悪いことをしてしまったら償う。神様をなだめるために捧げ物をする。まあ、これらのことは、まあ、イスラエルの民も前段階として、それでは無理だということを証明するためにやってきました。それで神の前に清くなれるわけではありません。また、イスラエルだけでなく、真の神をまだよくわからなくても、この方が神様かもしれないという中で、諸外国、この国もそうですけども、良いことを努力し、また悪いことをしてしまったら償い、そして神様に贈り物をする。そういう形で、なんとか、よくしてくださるまでもなく、災いが来ないようになんとかしよう。まあ、そういう形で、わからない中での礼拝を捧げてきました。しかしそれでは、神に受けられることはできないのは、神様にそのことを教えられ、本当の神様に向かってそれを行っても、イスラエルが無理だったように、無理なことです。救いは神様から出てきます。まず、まあ、この方を信じてみよう、この方を求めようと、言う前に、真の救い主が私たちの知識とならなければ、救い主について知らなければ求めることができません。正しくですね。ですから14節の後半に、述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。人は思いつくことができない、この神様の不思議な救いについて、人が想像できないイエス・キリストの、十字架と復活の御業について、そして、伝えるためには出向く必要がありますね。もし求めていたら、こうはるばる求めに行くでしょうけども、期待がなければ求めていけませんね。神様はまず信じた方々を使わして、知らない方々に伝えるようにされました。こうして各地に福音が伝わり、教会ができて、今は多くの国々で、この私たちの国もそうですけども、イエス様を信じたいと思ったら、 教会に行けばいい、まあ、教会に行けなくても今はいろんな方法で聖書を手に入れ、また福音のメッセージを聞くことができますね。ホームページを探したり、また動画配信を探したら今いろんな教会のメッセージを聞くことができます。わかりやすい入門も、まあ立場が違う方たちも伝えていますので、あまりこういっぱい渡り歩かないでほしいんですけども、ともかく、キリストが伝えられています。そしてそれは素晴らしいことだと旧約聖書に予言されていました。15章の鍵括弧のところ、なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足跡とあります。難解中がある方はその15節のところを見ていただいたら、イザヤ書の40章の9節という小さな字が書いてあります。それはその通りです。なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はと予言されています。そしてこの伝わった福音、それを聞いても全ての人が福音に従ったわけではありませんと16節にあります。まあ、それは置いておいて、少なくともイエス様を求めようとする信仰は、キリストの福音を聞くところから始まります。神の言葉が私たちにキリストを知らせ、そして信仰による救いを受けさせることができます。そしてこれは自動的ではないんですね。述べ伝えて聞けば自動的に救われるわけではありません。ただイスラエルの民、キリストを拒んでいるイスラエルの民について、パウロは「イスラエルの民が聞いた」と宣言しています。イスラエルの民はもう世界中に散らばっていましたから、エルサレム、まあ、ユダヤだけでなく外国に行った人たち、ユダヤ人の方が多かったんです。しかしあらゆる場所に知っていったユダヤ人にまで福音は伝わりました。しかし彼らは信じようとしませんでした。神様のご計画であるからということも言えますし、もう一つは人一倍、まあ、努力すること、聖書を学んで努力することが大切だと、これ以外に道はないと、そう もう信じきって代々歩んできましたから、なかなかその考えが変えられなかったということがあります。私たちはなかなか意見が変わらないということが統計でいろいろ出てきています。よく世論調査がありますね。そうですね、例えば身近な問題で男性もこと子育てに参加すべきかということについて随分変わってきましたよね。でも個別に見たら頭が柔らかい、子供時代、そして、まあ、青年時代、まだ結婚して間もない世代、まあ、そこで結婚する二人の、両親は大抵お母さんからお父様全然手伝ってくれなかったと、私一人で苦労したという話を聞きまして、これはいけないなということで、若い世代はその反省を受けて結婚したらちゃんとしましょうと、そしてそういうことをいろんな言論とかテレビとかマスコミとかでキャンペーンしますよね。で、若い柔軟の時にそれを身につけていきます。しかしもう子育て終わった方たちはずっと意見は変わらないんですという統計でした。そして方たちが生涯を終えて次の世代の方が増えていくと全体的に意見が変わっていくと、そういう統計が出ているそうです。なかなか行いによってという、信念は変わりにくいんです。それは私たちの国においてはキリスト教の教えに対する警戒感が江戸時代からずっと続いてきていまして、なかなか抜けきれないというところがありまして、それで教育も変わっていけば、そしてクリスチャンのうちに生まれたり、また総数から言えば少ないんですけども、今ここにいらっしゃる婦人方のように途中でイエス様を信じる方がいらっしゃったら、子供たちを教会に連れてきて、また聖書の言葉を教え実践していく中で子どもたちは学んでいくということをして、その子たちはクリスチャンになっていくことが多いんです。しかしイスラエルの民はもう、迫害を忍んでずっと厳しい中を生き抜いていきましたから、教育に対してかなり厳格で、もう何十年何百年、またもう千年超えてもですね、この旧約聖書の律法の教えに従って生きるというところはかなり厳格なんです。ですから世代が変わって変わるということがなかなかありません。そんな中でなかなかイエス様を信じにくいという状況が今も続いています。そこで神様は 先に異邦人たちが大勢キリストを信じて、そして行いによっては得られない恵みと信仰によって受けられる神様の祝福、救いの喜び、感謝、平安、まあ、これらを外国人のクリスチャンたちを通して身をもって示して、彼らの土台を揺るがすようにされました。もうイエス様の時代から2000年経って、ようやくそういう動きが始まってきたというふうに言われています。向子先生はアメリカに行ってユダヤ人の救われたラビの証を聞かれたんですよね。そういう方たちもいます。ずいぶん時間がかかりました。神様は深いご計画を持って導かれたんです。でも願っていることはこうです。21節、そしてイスラエルのことをこう言っています。私は終日手を差し伸べた不従順で反抗する民に対して、神様は諦めておられません。何とかして一人でも救おうと願っておられます。イスラエルの民がこうやって救い主イエス様に心を動かしそうとし始めるのに2000年かかって、まだようやく動き出したという状況です。まあ数百年のキリスト教はいけないという文化の中で培われたものを、なかなか急に変えることは難しい部分があります。でも私たちはこのイスラエルの民を導いてらっしゃる神様の忍耐を見て、希望を失わないようにしたいんです。クリスチャンが、すぐに、救いを受けてすくすく成長していけるような良い、土壌になるにはちょっと時間かかりそうです。でも神様は、きっとその時を、来させてくださる。そのことを信じて、今少数派かもしれませんけども、私たちは、希望を持って進みたいと思うんです。今コロナの新型ウイルスの状況で、まあ先週そのことばっかり話しても、そのことしか頭に残ってないという話を後で聞いて、ちょっと反省してるんですけども、先が見えないんですね。いつまでこれが続くんだろうかと。政府も、科学者もわかりませんと言います。でも、私たちは約束いただいてますね。神様は耐えられない試練を与えることはないと。試練とともに脱出の道を備えてくださっている。一番いけないのは希望を失うことです。希望を失ったら立ち向かうことができません。そうすると対策は後手後手になり、また予防についてもなおざりになり、そしていつまでもずるずる続くことになります。ある感染学者がこの、感染予防に必要なのは忠実さと忍耐ですと、まるで信仰みたいですけども、手を抜くと そこが罠になって感染するというところがあります。諦めずに愚直に忠実になしていくことが一番ですと。特別な方法はありませんと。もうウイルスの発見される前、特効薬が、まだできてませんね。できる前から、例えば、コレラの、時に、ある国は、だいぶ助かったんです。それは、テーブルを、お酒、ウォッカで拭く習慣があった。そこは、広がらなかったという歴史の記録があります。今で言うとアルコール消毒でしょうかね。私たちは、心に希望を持って、失望ウイルスに負けないようにするためには、御言葉と祈りと、そして、礼拝を、そして交わりを欠かさないようにしましょう。そして、この感染症に対しては、忠実に対策し続けることを続けたいと思うんです。忠実に対策することは世の人もできるでしょうけども、死にある希望にあふれる証はですね、クリスチャンしかできないんですね。私たちがこの状況でがっかりすることもありますけども、がっかりに負けないで、そして疑いや非難に負けないで、弱っている方を慰め受け入れ、そして希望を持って明かしする、そのことが教会にできることではないかと思います。神様は忍耐深いお方です。いつも手を差し伸べておられます。その神様の忠実な働きに私たちも習っていきましょう。20節と21節をお読みして終わらせていただきます。ローマ人の手紙10章20節。またイザヤは大胆にもこう言っています。私を探さなかった者たちに私は見出され、私を尋ねなかった者たちに自分を表した。そしてイスラエルのことをこう言っています。私は終日手を差し伸べた。不従順で反抗する民に対して、天の父様、私たちの死が犠牲を払ってくださいました。そして今福音が私たちの手に委ねられています。どうか今希望や平安を失っている方たちが大勢いる時代です。私たちが御言葉に立って希望の種、また嬉しの種、平安の種をまき続けることができるように、また私たちもこの辛い状況に負けないように、どうかあなたが強めて用いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。